花輪。こんにちは、花輪です。子どもたちのワクワクをもっと大きく膨らまそうをテーマにお送りしている FM 世田谷オンエアもっちーラジオ with 花輪の時間がやってまいりました。
こんにちは、アシスタントの神場ひろみです。この番組は各週日曜日のこの時間に放送、そして間の週は再放送を FM 世田谷からお送りしています。
さあ今回はですね、まさにワクワクする方がこの番組に登場してくれます。すごいよね。
そうなんですよ。はい、なんとですね、
もうちょっと、もう行っちゃうの？
はい、
行っちゃうか、教えてくれ、誰だ。はい、いやいや、わかんない。
サッカー女子なでしこジャパンでもですね、活躍され、
そうですよ、
ワールドカップ優勝メンバーでもあります、川澄奈穂美さんがこの後お電話で登場してくださいます。
すごいことですよ。
びっくり、
ね、なでしこジャパンのスーパースターですからね。
ね
え、すごいことですけれどもね。いやだからワールドカップもね、こう盛り上がってますけれどもね、はい、だから川澄さんとちょっとサッカーの話だけじゃなく、いろんなことをね、ちょっとワクワクの話をね、聞いていこうかなと思いますね。
はい、
はい、お楽しみに。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
オンエアもっちーラジオ
with 花輪。
FM 世田谷オンエアもっちーラジオ with 花輪。さあそれでは川澄さんとね、
はい、
電話をおつなぎしたいと思います。
そうですね、
はい、
川澄奈穂美さん、日本では2011年から2013年にアイナック神戸レオネッサのリーグ3連覇に貢献しました、
うん、
MVP 得点王、ベストイレブンなどのタイトルも獲得。また日本代表としてですね、2011年のワールドカップ優勝、
うん、
ロンドンオリンピック銀メダルなどの栄冠を手にしました、
はいはい、
2014年からは女子サッカーの本場アメリカに活躍の場を移し、現在はニュージャージーを本拠地にするゴッサム FC でプレーしています。
ということで私電話がつながっております。お呼びしましょう。川澄さん、
はい、
うわー、ありがとうございます。すごいな、
ドキドキ。
こんにちは。川澄さん、今日本ですか？
そうなんですよ、今オフ中で。
なるほど。
日本に帰国してて、
ワールドカップは見てますか？
あ、もちろん見てます。
見てるんだ。そんなね、川澄さんですけども、なんかこのアメリカでの選手生活がですね、
はいはい、
今年で日本人最長の8シーズン目ということで。
すごい。
そうですね、今年で8シーズンが終わったんですよ、うん、で来季で9シーズン目になるんです
よ。わ、すごい、
はい、
9シーズン目って本当すごいですね、
うん、そうですね、もうなんか気づいたらそんなに経ってたなっていう感じで、
はいはいはい、
最初は、うん、でも本当海外に行きたいと思って行ったんですけど、着、
うんうん、
いてから気づいたことがあって、
うん、
あ、私英語喋れないんだって。
いやいや、遅い
ですよ。
本当にそれが気づいたんですよ。
いや、でも言葉の壁はやっぱありましたか、最初？
そうですね、うん、まあ、やっぱり自分が伝えたいことを伝えきれないっていうのがちょっともどかしさがあったりとかはしたんですけど、うんうん、
はい、
でもやっぱり周りの、ね、みんながすごくサポートしてくれますし、通訳の方とかいなかったんですけど、すごいもう楽しいなっていう思いでした。
あ、通訳の人いないで行ったんですね。
はい、
だってもう9シーズン目っていうことは結構なあれなんじゃないですか、はい、選手としてはもう上の方というんですか。
一応24歳っていう設定でやらせてもらってますけど、だから全然若手なので、はい、まだまだ
若手ですね。
上の人を突き上げていきたいなと思います。
またね、だから本当になでしこでぜひとも、ね、やっていただきたいなっていう、ね、感じがありますけれども、はい、どうですかね、なかなかやっぱ強くなってきてますね、他の国もね、なんか最近。
そうですね、他のチームもどんどん強くなってきているので、
はい、
まあ、なでしこも今は踏ん張りどこかなっていう感じはしますけど、来年はね、ワールドカップもあるので、
そうですよね、
はい、
もうちょっとこれまた国民でね、
はい、
みんなで応援しなきゃいけないなって感じでありますけれども、
ぜひぜひ、
はい、そんなですね、川澄さんがなんと、はい、日本子ども未来展にですね、作品を出品されたということで、
はい、そうなんです
ね、これがすごいんですよ、
はい
はい、
日本子ども未来展はですね、児童養護施設の子どもたちの豊かな成長を願って日本児童養護施設財団が主催されたものとなります、うん、海外を通してですね、子どもたち一人一人が抱える思いを表現する場として設けられたオンラインの作品展になります、うん、こちらにですね、川澄さんの先ほど申し上げた通り、はい、作品がですね、特別記念作品として出品されることになりました。
ということでね、これ僕あの作品見させてもらいましたけど、かわいいですね。すごい絵が昔から描いてるんですか。絵は
絵描くの好きで昔から。
すごい、
本当に物心ついた時から多分描いてた
と思う、うん、あ、そうなんだ、
はい、
めちゃくちゃ可愛くて。
可愛かった、
嬉しい、ありがとうございます。
モッチーもね登場して、
はい、嬉しい、
川澄さんとツートップみたいな感じで。
そうです、そうです、私があの今、うん、センタリングをまさに上げて、モッチーに今からシュートしてもらおうと思って
アシスト、アシストで。
いいですよね。どういう思いで書かれたんですか。
まあ、あの、うん、テーマが夏っていうことだったので、うん、開放的ですし、みんなと楽しくっていうところを何か書けたらいいなと思って、うんうん、まあ、やっぱり今私がアメリカにいるので、言葉が違ったりとか文化が違ったりしても、ボール1個あればみんなでワクワクドキドキできるっていうところを表現したり書きました。
いや、間違いないですね。
すごいハッピーなピースフルなね、ハートフルな絵でしたね。なんかスタジアムとかもね、なんか鮮やかで、
あって、
きっかけを教えてほしいんですけども、なぜこう絵を描くようになったのかという。
もう本当に気づいたら描いてて、子供の頃から、でなんかこうことあるごとに、まあ、例えばですけど文化祭の表紙とか、で例えば部活で何かがこう必要になった時とかに、なんかこうちょっとイラストを描く係になってたんですよ。
すごい。
でも本当その延長で今も描いてるっていう感じです。はい、
そんな川澄さんですけれどもですね、夢や目標を大切にしている子どもたちたくさんいるんですけれども、
はい、
川澄さんからメッセージお願いします。
はい、そうですね、私は子どもの頃からサッカー選手になりたいという夢を持って、その夢に向かって頑張っていったんですけど、ちょっと厳しいことを言うようですけど、夢って絶対全部叶うわけじゃないと思うんです。でもやっぱり大切なことって、それに向かって努力することで、私も夢を叶えるまでにたくさん失敗したし、たくさんうまくいかないことあったし、でもそういった時にもっともっと努力していろんなことを工夫して、でそうしてるとやっぱり周りの仲間が助けてくれて、だからこそ今があると思うんで、だからみんなにも、もし夢や目標があるのであれば、それに向かって諦めずに努力を続けてほしいなっていうふうに思います。そうすれば自分の納得のいく未来が待ってるんじゃないかなって思います、
いや、素晴らしいメッセージありがとうございます。さあ今後ですね、児童養護施設の子どもたちとね関わりについてですね、どんな考えをお持ちなのかをね聞きたいんですけども、
あの、私神戸のチームに所属してる時に、一度その児童養護施設に訪問させていただいて、
で
子どもたちと触れ合う機会があったんですよ、で私あの子どもがすごく好きで、なんかそれ行ったのももうこうやって今でも思えてるぐらいすごく楽しかったなっていう思い出があるので、そういう機会があればぜひ子供たちと一緒に遊びたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
私遊んでもらいたいです。
じゃあ最後にですね、はい、今このスタジオにですね、日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターモッチーがいるんですけれども、
みんなお餅大好きモッチーだよ。
モッチー
よ
ろしくモッチー、
よろしく。
いや、もっちーね、すごい喜んでてね、今日ね緊張してんだよね、もっちーね。
ちょっと緊張してるけどすごく楽しみにしてたもっち
ー。私も
ありがとうございます。じゃあちょっとあの、かすみさんからもっちーに何か一言お願いします。
一言じゃ足りない、
一言じゃ足りない。
もっちー好きなスポーツは何ですか。
お餅つきが好きだもっち
もっちーの考え方によっては
スポーツ、まあ、スポーツになるのかな。
50年後ぐらいのね、東京オリンピックで
正
式種目になったら、
いや、ないないない、絶対ないですよ。さすがにないでしょ、餅つき。もし
日本代表になれる
なれる自信しかないもっち
ねえ、ということでございましてね、お忙しいところ本当にありがとうございました。
川
澄さん、ずっと応援してますんで頑張ってください。
ありがとうございます。
頑張ってほしいもっち、
嬉しいもっち大好きだよ。
嬉しいもっち、
ありがとうございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川澄さん、ありがとうございました。
いやー嬉しいよね。
本当に緊張した。
胸に突き刺さりましたね、メッセージが。
子供たちへのメッセージ。
そうですよ、夢はね、それまでの過程が大事だってことですよ。素晴らしいですね、もう応援しましょう、みんなで川澄さんを。
はい、
はい。
今ですね、先ほど話題にも上がりました日本子ども未来展なんですけれども、こちらですね、第4回目の子ども未来展、オンライン美術館が開催されております、はい、川澄さんの特別記念作品ですとか、あと児童養護施設の子どもたちの作品も展示されていますので、ぜひご覧ください。日本児童養護施設財団のホームページからサイトに進むことができます。皆様のアクセスお待ちしております。
オンエアもちろんよ
with 花輪。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷オンエアもっちラジオ with 花輪、そろそろお別れの時間です。
はい、番組では子どもの皆さんからのワクワクエピソードを大募集しています。今気になっていることや楽しみにしていること、憧れの人の話、それから熱中している趣味、そして将来の夢など、どんなワクワクでも OK です。メッセージは日本児童養護施設財団のホームページで受け付けています。ホームページの中にあるオンエアもっちラジオ with 花輪のところをクリックすると、お問い合わせフォームというバナーが出てきますので、そこから送ってください。
はい、皆様のメッセージお待ちしております。
待っております。
ということで、お相手は花輪と
神田ひろみでした。
ありがとうございました。
さよなら。
バイバイ。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。